交わりの回復を与える主と題して説教をいただきます。
ベトザタと呼ばれた池にイエス様が来られたとき、主は一人の病気の人に声をかけられました。でもそのやりとりが少し奇妙なのです。なぜならイエス様は38年間も病気でいた人に良くなりたいかと言われたのです。もしその場に居合わせていたら思わず、主よお待ちください、そんなの良くなりたいに決まっているではないですかと言いそうになってしまいます。なぜ主はこのように問いかけられたのでしょうか。このベトザタと呼ばれた池は湧き水で満たされた池であったようです。でもその泉は24時間いつも水が湧き出ているのではなくて、時々水が湧いてくる池だと推察されます。時々水が湧き出してきたときに7節で言われているような水が動くという現象が起こると考えられているからです。このような泉を間欠冷泉と言うそうです。冷泉というのは冷たい泉と書きます。日本にもこのような間欠冷泉は何箇所かあるそうですが、例えば岡山県新見市の草間というところにある間欠冷泉では、だいたい4時間から10時間に1回水が湧き出してくるそうで、その周期は不定期なのだそうです。ベトザタの池の水が湧き出てくる感覚は定かではありませんが、時々水が湧いてきたときに水面が動くので、その水が動いたときに真っ先にこの池に入る人はどんな病気でも癒されるとの言い伝えがあったのです。でもそのようにして池に入ったとしても、実際に癒される人はほとんどいなかったでしょうから、この言い伝えは迷信だと誰もが思っていたと思います。それでもこの池に集まってきた人たちは、なんとか病気を癒されたい、健康を取り戻してなんとか生きていきたいとの思いから、他の人は癒されなかったけれども、もしかすると自分だけは一番に入りさえすれば癒されるかもしれないとのかすかな希望、わらをもつかむ思いでじっと水が動くのを待っていたのです。ですからこの場の空気にはピーンと張った緊張感があったと思われます。このような緊張感漂う中に、何の緊張感も持たない人が主の目に留まったのです。これが38年間病気だったその人です。その人は動くこともままならない体なのに、たった一人でベトザタの池の回廊で横たわっていたのです。なぜこの人は一人でこの池にいたのでしょう。この人にも親はいたでしょうし、兄弟や親戚や友人もいたかもしれません。でも今は誰もこの人のそばで、この人を池に入れてあげようと介助してくれる人はいないのです。この人の性格に問題があったのでしょうか。介助してくれる人がいない理由ははっきりとは分かりませんが、人との交わりから断たれた姿がそこにあったのです。イエス様の良くなりたいかとの問いに対するこの人の答えは、主よ水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が行くうちに他の人が先に降りていくのですというのです。この答えもなんだかしっくりきません。なぜならこの良くなりたいかとの主の質問に正しく答えようとすれば、はい良くなりたいです、いいえ良くなりたくありません、良くなりたいかどうか分かりませんとの三択の どれかになるはずです。この人は主の問いには直接答えず、本音をごまかし、自分の置かれた惨めな境遇を言い訳のように話すのです。これはおそらくお金や食べ物などの施しを受けるために、これまでにもこのように人からああお気の毒にと思われるような話を何度もしてきたのでしょう。だから主はこの池に来られた時に、この人の姿が目に入ってきて、あなたは病気が治りたいのですかとの思いから、良くなりたいかという問いかけをなさったと言えるのです。さらに奇妙なことは、この後主がこの人の病気を一方的に治してしまうことです。その時の主の言葉は、さあ良くなりなさいとか、あなたの罪は許されたなどという言葉ではなく、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいという言葉なのです。なんだか感情を感じさせない機械的な言葉のように聞こえてしまいます。この起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいという言葉は、実は4つの福音書すべてに登場する言葉なのです。ただマタイとマルコとルカの3つの福音書では、先ほど申しましたあなたの罪は許されたという言葉と、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいという2つの言葉がセットで用いられているという特徴があります。主イエスからあなたの罪は許されたとの言葉が語りかけられることで、その人の病の癒しとともに罪が許されることによって、心と魂にも癒しが与えられるのです。ですからこの罪が許されるとの言葉は、深い安らぎをも与える、とても温かな言葉となっているのです。ところがイエス・キリストに対して理解のない律法学者たちは、これを聞いて神を冒涜する言葉だと言ってイエスを非難します。魂が癒されるということは、その場では目には見えない体の内側のこととしてなされているわけです。律法学者たちにはそのことがすぐにはわからないのです。ですから主イエスが罪を許す権威があることを知らせるためにと、目に見える形として表したのが、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいという言葉だったのです。あなたの罪は許されたという温かな言葉とは対照的に、冷ややかな機械的な言葉として用いられているのです。このことを象徴するかのように、ヨハネによる福音書の中で唯一5章のこの箇所だけには、主のなさった癒しの奇跡に対し、癒された本人や周りの人たちによる驚きや喜びや感謝や、主イエスに対する信仰や神への恐れなど、心の動きを表す言葉が一切書き記されていないのです。つまりこの主の癒しの奇跡によっては、体の病気は癒されても、この人の心と魂までは癒されていないことを暗示しているかのようなのです。主イエスがこの人の病を癒された数日後に、主はまたこの人と出会うことになるのですが、その出会った場所は5章14節によれば境内なのでした。この人はせっかく病気が癒されたのに、仕事も探さずに境内にいたことになります。良くなったことの感謝のために神殿に来ていたとも思いたいのですが、もし感謝のために来ていたのなら、自分を癒してくださった方を困らせるようなことはしないのではないでしょうか。ユダヤ人たちは12節で、お前に床を担いで歩けと言ったのは誰だと 安息日における主の癒しの御業に対し怒りを覚えながらこの人を問い詰めています。ところがこの人は15節でイエス様と出会った後に自分を癒したのはイエスだとわざわざユダヤ人たちに知らせに行っているのです。このような行為は主イエスに対し何の恩義も感じていない振る舞いのように思えます。ですから感謝のために神殿に来ていたのではなかったと言えるのです。では一体この人は何をしに来ていたのでしょう。この境内は5章2節に書かれてある羊の門というところから入ってくるとすぐ目の前にありました。そしてこの5章2節では羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池がありと説明されているのです。つまり境内とベトザタの池とは目と鼻の先ほどにとても近い場所にあったのです。この人は38年間も病気だったのですから今まで一度も働いたことなどなく働くということをするためにはどうすればよいのかそこからして全くわからないのです。ですからそう簡単に仕事を見つけることができないのです。ところがそれじゃあと再び物乞いをしようとしても今度は健康な体になったために誰にも相手にされず途方に暮れてしまい飢えや渇きに襲われああ町にいてもダメだまたあの池に行こうあそこに行けば以前のように何か恵んでもらえるかもしれないそう思ったのではないでしょうか。この飢えや渇きの苦しみによってこの38年間病気だった人は病気など治らなければよかったのにとさえ思ったかもしれないのです。人との交わりを断たれ病気が癒されたことに対する感謝を捧げることもできずまさに神様との交わりをも断たれた罪の姿をさらけ出すことになってしまったのでした。聖書には病気が癒されることで罪の許しとともに感謝に満たされて主イエスとの交わりに入る出来事がたくさん描かれています。しかしこの人にとっては病気が癒されたことがむしろ苦難に満ちた新しい人生への入り口となってしまったのです。このような状況を主イエスは14節であなたは良くなったのだもう罪を犯してはいけないさもないともっと悪いことが起こるかもしれないと予見されていらしたのでした。まさに体の病気は癒されたけれども心と魂は癒されていないことをこの人のこの様子があらわにしています。そしてこの15節を最後にこの38年間病気だった人の話はここで終わってしまうのです。聖書の他の箇所では登場する人物がイエス様の御業によって病や心の悩みが癒されて信仰に導かれるという結末で終わるケースが圧倒的に多い中ヨハネによる福音書5章では確かに病気の癒しの奇跡がなされはしましたがこの物語では38年間病気だった人がこの後どうなったのか結末が記されていないのです。一体ヨハネの福音書はこの物語で何を私たちに伝えようとしているのでしょうか。私たちはここから何を聞き取らなければならないのでしょうか。実はこの物語にはもう一つ大きな疑問が残っているのです。それはベトザタの池に集まった大勢の人たちの中でなぜこの人一人だけが癒されたのか なぜここに集まっていたすべての人の病を主は癒されなかったのかという疑問です。イエス様は福音書の中で悔い改めよ、神の国は近づいたと述べ伝えておられます。すべての人が神の国に招かれているわけです。そしてこの神の国へ入ることが神様の救いであると言えるのです。もしこの神の国へ入るための条件として病気の人は入れませんというのであれば、イエス様はこの38年間病気だった人だけでなく、ベトザタの池に来ていたすべての人の病を癒されたはずであります。主は私たち人間を神の国に救い入れるためにこの地上へ来られ、ご自分の命を犠牲にしてまでも私たちを救おうと十字架におかかりになられたのですから、それが条件だとするなら必ずそうしたはずであります。でもそうなさらなかったのです。ということは、病気や目が見えないことや足が不自由なことや体が麻痺しているということが神の国に入れないことにはならないのだと理解できるのではないでしょうか。主イエスに対し、この38年間病気だった人は、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと言うのです。自分がこのような物乞いの生活を強いられているのは自分のせいではないのだと主張しているかのようです。主は一生懸命生きる、必死に生きるということから逃げている姿、生きる希望を失っている姿をこの人の中に見たのではないでしょうか。池に集まっていた他の人たちには緊張感漂うほどに必死に生きようとする姿勢があったのです。この38年間の病を癒された人はその病気を癒していただいても喜びがありませんでした。むしろ癒されたことで健康な体になったために物乞いもできなくなり、この人は生きていくために新たな苦しみの生活を強いられてしまったのでした。しかしこの新たな苦しみこそがこの人を救いに導くものであったと言えるのだと思うのです。なぜなら苦しみのただ中にいるとしたら、生き物であれば条件反射のようにその苦しみから何とか逃れようとするのではないでしょうか。そして苦しみの中にいるからこそ人は自分の周りの人に助けを求めたり神様に寄りすがったりする気持ちが生まれてくるのではないでしょうか。このように申しますと、五節にそこに38年も病気で苦しんでいる人がいたと書いてあるではないか、もう十分に苦しんだではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。実はこの五節は正確な翻訳がなされていないのです。原典のギリシャ語聖書には苦しむなどという言葉はこの箇所に使われてはいないのです。原典の通りに訳すと、そこに38年間病気を持っている人がいたとなるのです。日本語に翻訳した人が38年間も病気だったらさぞかし苦しんだであろうと考えたのだと思います。むしろこのように考えるのが普通の考え方なのかもしれません。でももしこの人がこの病気で本当に苦しんでいたのなら、自分の気持ちをごまかしたりせず本音を伝えることができていたのではないでしょうか。ヨハネの福音書はこのことを伝えたかったのではないかとも思えるのです。私たちは主イエス・キリストが38年間病気だった人を 落とし入れるために病を癒されるような方ではないことを知っています。主はいたずら半分にこの人の病気を癒したのではなくて、何かしらの目的があって病気を癒されたはずであります。病気を癒されたこの人の人生がこの癒しによって新たな苦しみを伴うものとなったことで、人との交わりなしには生きていけない境遇を、つまり人との交わりを回復する道をイエス様が備えてくださったと思えるのです。この後、主イエスはゲッセマネの園で捕らえられ、ゴルゴタの丘で十字架におかかりになりました。そして3日目に復活なさったのです。ゴルゴタの丘はエルサレムの旧市街地の中にありましたから、神殿からも遠くないところにありました。そうすると、もしかするとこの38年間の病を癒された人もこのイエス・キリストの十字架による処刑の現場を見ていたかもしれません。もし見ていなかったとしても、このイエス様の十字架の死と復活の出来事は町中の話題となっていったことでしょうから、すぐにその耳に入ったはずであります。そしてこの人が主イエスの十字架と復活の出来事を知ったとき、あの時あの池で私に声をかけてくださり病気を癒してくださった方はなんと神の御子であられたのかという驚きと、自分自身の身勝手さを恥じる気持ちと、そしてそれまでの経緯を思い起こすことで、信仰がなかった自分を悔い改め、心の底から湧き上がってくる喜びと感謝を持って主イエス・キリストとの交わりをも復活させられ、回復させられ、生きる希望が与えられ、神を信じる者へと変えられていったに違いないと確信せずにはいられないのです。このように確信することができるのは、もしこの人が神と人との交わりを回復させられることなどなかったというのであれば、この物語がこのようにして聖書に書き記されていること自体意味のないことになってしまうからです。聖書に書かれていることで意味がないなどということはないのだとの信仰に立って聖書を読むとき、その御言葉は言い尽くせぬ恵みを私たちに与えてくれると信じてよいのだと思うのです。いえ、むしろそう信じて聖書を読まなければならないのだと思います。まとめて終わりたいと思います。主がこの池で38年間病気だった人の病だけを癒したことから分かることは、病気だから救われないということではないということ。つまり私たちがどのような顔、体、どのような性格に、そして家柄などどのような境遇のもとに生まれてきたのかというようなことが大切なことなのではなく、生まれてきたその心と体で、その境遇のもとでどのように生きているのかということこそが大切なことであり、その私たちの生き方を神様はご覧になっておられるのだということなのです。自分に与えられた体や心、そして生まれてきた境遇が悪いのだから頑張って生きてもしょうがないんだなどという生きる希望をなくしたような考え方を神様はよしとはなさらないのです。なぜならその体と心と境遇は神様がその人に与えられたものだからです。たとえ生まれながらに病気であったとしても、この世に神様に愛されずに生まれてきた命など一つもないのです。その証拠があるのです。この世に生まれた命を救うために神様はその一人子イエス・キリストをこの世に生まれさせ、そして十字架の犠牲へと引き渡されました。このことこそが私たちが神様に愛されている確かな証拠、印と言えるのです。38年間の病を癒された人は、癒されたことで新たな苦しみが与えられました。それは 神と人との交わりを回復されるための苦しみであったのです。この礼拝に集うお一人お一人にも、それぞれに苦しみや悩みや悲しみを持つ方がいらっしゃるかもしれません。でもその苦しみ悩み悲しみの中でこそ、主なる神は私たちと向き合ってくださり、交わりを持ってくださるのだと思うのです。そしてこの礼拝こそが、神様が私たちと豊かな交わりを持ってくださる場であると言えます。なぜならこの礼拝においてこそ、神の言葉が私たちの心の奥深くまで入ってきてくださり、悔い改め、慰め、喜び、希望を与えてくださるからです。この尊い恵みに感謝して、父子聖霊の三位一体の神様に心からの賛美を捧げたいと思うのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この愛ましい夕拝において、あなたはまた私たちと深い交わりを持ってくださいました。あなたが私たちをどれほど愛してくださっているのか、その一人子を十字架の犠牲にしてまでも私たちを捨て救いお救いくださった、そのあなたのお気持ちが、この礼拝であなたがそれを示してくださいました。どうぞここにいる私たち一人一人があなたに愛されていることに応え、あなたの御名をどうか心から賛美する、そのようなものとなさせてくださいますようにお願いをいたします。本日はキャラバン隊としてこの愛宕町教会の礼拝に集うことができました。このことも神様の御心と信じるものでございます。あなたの恵み、この言い尽くせぬ恵みを知らない方がまだまだこの世には大勢いらっしゃいます。先駆けて私たちをあなたは選び、私たちにあなたの恵みを伝えるものとして、その使命を与えてくださいました。どうぞ私たちのこの生活によってその喜びを伝え、またこの口によってもその喜びを伝え、どうかあなたの欲する平和がこの地上に私たちを通じて表されますように、どうぞ私たち一人一人にその信仰と力とを与えてください。どうぞこの愛宕町教会があなたに豊かに祝福された教会として牧会してくださる使徒先生をも、どうぞこの教会とともにあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。